今日は創世記の29章31節から35節までです。創世記の29章31から35。主はレアが嫌われているのをご覧になって、彼女の胎を開かれた。しかしラケルは不妊の女であった。レアは身ごもって男の子を産み、その子をルベンと名付けた。それは彼女が、主が私の悩みをご覧になった、今こそ夫は私を愛するであろうと言ったからである。彼女はまた身ごもって男の子を産み、主は私が嫌われているのを聞かれて、この子をも私に授けてくださったと言って、その子をシメオンと名付けた。彼女はまた身ごもって男の子を産み、今度こそ夫は私に結びつくだろう、私が彼に三人の子を産んだのだからと言った。それゆえその子はレビと呼ばれた。彼女はまた身ごもって男の子を産み、今度は主を褒めたたえようと言った。それゆえその子を彼女はユダと名付けた。それから彼女は子を産まなくなった。今日の箇所であるレアが4人の子を産んでおりますけれども、しかしレアは相変わらず嫌われていました。この嫌われているという言葉は31節も、33節の方も出てきます。子供を、ね、最初のルベンを産んでもまだ嫌われていて、それで2番目の子に身ごもった時、彼女は、主は私が嫌われているのを聞かれて、この子をも私に授けてくださったと言っているほどです。英語の聖書ではどうなのかなと見たら、ヘイトという言葉でした。もうそのまま嫌われるっていう。レアはだから、まあ、誰から、まあ、それは、まあ、ヤコブからも嫌われて、レアからも嫌われ、ラケルからも嫌われていたことなんでしょう。しかし、主が目を留められて、子供の胎を、子供を産ませるように胎を開かれたのはレアの方でした。ちょっと昨日ですね、レアとラケル、この名前の意味は何だったのかなって、思いまして、ちょっと調べましたところ、レアという名前の意味は疲れた、あるいは飽き飽きしたっていう意味だそうです。姉の名前で、ラケルはメヒツジという意味だそうです。なんだかとても理不尽なものを感じますね。レア、名前から疲れたという名前が付けられて、でラケルはメヒツジ、もう名前でもお姉さん負けてて、外見も負けていて、で、17節の方を見ますと、レアの目は弱々しかったがって日本語の聖書では書いてあるんですが、これ英語の聖書ではテンダー、ヘブライ語ではラクと言いまして、これ弱々しいという意味も確かにあるんですが、優しいという意味もあります。英語で言うとテンダー、優しくっていう意味ですね。レアの目は弱々しいかもしれないですけど、しかしそれは同時に優しい目でした。よくなんか目力という言葉が使われるんですけども、目力が強い人はなんか主張が通りやすくて世の中うまく渡っていける。でも目が弱々しいと、目力がないと、そうではない、世の中ではそうです。そして、ヤコブと、このヤコブの家においてもレアはなんか嫌われているような存在でしたけども、でも結局はですね、イエス様の 家系はこのレアから生まれたユダから続くんですね。主にあっては必ずしも捨てられている女が不幸せになるとは限りません。イザヤの54章の一節をちょっと開いてみましょう。イザヤの54章の一節、子を産まない不妊の女よ、喜び歌え。産みの苦しみを知らない女よ、喜びの歌声を上げて叫べ。夫に捨てられた女の子供は夫のある女の子供よりも多いからだと主は言われる。この前半の3行は どちらかというとラケルの方ですね。ラケルは子を産まない不妊の女でした。しかし後半の3行、この夫に捨てられた女の子供は夫のある女の子供よりも多いからだと主は仰せられる。これはまさしくレアの方ですね。どっちでもいいんです。主の目から見れば、夫からの偏った愛情を受けた側が必ずしも幸せになるわけではなく、またその偏愛から除外されている側が必ずしも不幸せになるとも限らないわけです。その鍵は主です。主を主としているかどうかです。主を誠の夫とするかどうかです。世の中の夫は捨てるかもしれません。世の中の妻も捨てるかもしれません。しかし誠の夫なる私たちの主は決して捨てることはありません。この54章の5節と6節を読んでください。あなたの夫はあなたを作ったもの、その名は万軍の主。あなたの贖い主はイスラエルの聖なる方で、全地の神と呼ばれている。主はあなたを夫に捨てられた心に悲しみのある女と呼んだが、若い時の妻をどうして見捨てられようかとあなたの神は仰せられる。ここでは私たちの神が私たちのことを若い時の妻と呼んでるんです。私たちの方が主にあっては妻です。キリストの妻、花嫁、キリストの教会。私たちの夫はキリストであり、決して私たちを捨てることがありません。横の関係を見てると絶望します。横の関係とはすなわち兄弟姉妹の、あるいは家族の様、神の家族、兄弟姉妹、やはりどうしても罪あるものであり、有限なものです。叩けば怒りますし、また嫌がらせし続けていればもう当然無視したり怒ったりします。当然この神の家族、家系と言われているヤコブの家系においてでさえこういうことが行われているんですから、神の教会においてもそれは当然あってはならないことですけど、しかし起こりうることです。そのような場合において結局横の関係を見ていればそれは絶望する可能性は 大です。しかし縦の関係、すなわち神様を見上げているのであれば、真横方向を見るのではなく上を見上げれば決して失望させられることも絶望することもありません。再び創世記の方に戻りまして、このレアの産んでいた子供たちの名前、これを順々に見ていくとですね、まさしくそのレアが横方向を見ていたその不幸のサイクルから上を見上げて、そして喜びたたえて、そして不動の地位を得るに至るまでが、わかります。レアはまずですね、最初の子、男の子を産んで、その子をルベンと名付けました。ルっていうのは見よ、見るっていう意味、ベンは子、ベニヤミンとか息子という意味です。ですから子を見よっていう意味ですね、ルベンは。 だから最初に子供が生まれたよ、ほら この子を見て息子だよって、まあ、きっとレアは夫にもまたラケルにも言ったことでしょう。自慢したことでしょう。こう見なさい、男の子ですよと。それは彼女が、主が私の悩みをご覧になった、今こそ夫は私を愛するであろう。確かに彼女の悩み、それは本当に言われもないようなことでした。何も好き好んで嫌われのになったわけではないけれども、主がまず最初、まあ、先に目をとどめられたのはレアの方、レアの胎を開かれて、そして男の子を産ませてくださいましたけれども、しかしなお彼女は嫌われていたようです。33節のこの彼女の言い分、主は私が嫌われているのを聞かれて、この子をも私に授けてくださった、ね、嫌われていたんですね。でも主はそれを聞いてくださったということで、まあ、聞く、これはシャマという言葉で、この子の名をシメオンと、主は聞いてくださったよという名前をこの子につけました。で、彼女はまた身ごもってですね、でも相変わらずその夫の心は彼女に結びついていなかったようです。彼女はまた身ごもって男の子を産み、彼女は言いました。今度こそ夫は私に結びつくだろう。私が彼に三人の子を産んだのだからと言った。それゆえその子はレビと呼ばれた。このレビは、結ぶという意味です。まあ、今でいうとこのリーバイスっていうメーカーがありますけども、結ぶという意味、このレビから取られております。とにかくこの3人の子たちの名前を見ているからに、本当にこのレアの必死な姿を、必死な心を垣間見ます。そして彼女が願っていたことは、それはただ一つ、夫が自分に向いてくれること、夫の心が自分に結びついてくれること、それを願って願ってやまなかったんですが、しかしそれは叶えられませんでした。私たちも自分の願望がまずありきで、そして、私にこれこれのことが叶えば私は幸せになれるというものをあくまで握りしめているのであれば、それは不幸のサイクルのエンドレスの輪っかにはまっております。もう一度言いますと、自分があくまでこれこれになれば私は幸いになるというものを握りしめている限り、決して幸いになることはありません。なぜなら世界は皆さんが支配できるものではなく、人の心も皆さんが支配できるものではないからです。レアはその不幸のエンドレスのサイクルにはまり込んでおりました。彼女が唯一脱出、そこから脱出できる道は、その自分のこうなれば私は幸せになれるというその偶像を取り除けて、主を見上げて主を褒めたたえることです。彼女はそれを発見しました。4番目の子はユダという名前です。35節、彼女はまた身ごもって男の子を産み、今度は主を褒めたたえようと言った。それゆえその子は、彼女はユダと名付けた。それから彼女は子を産まなくなった。このユダという名前は褒めたたえるという意味、ヤダの派生語です。レアはいよいよ自分が幸いになるかどうかというのは、夫の遺憾より、夫がどうする遺憾ではなく、主がどういうお方であるかということに、それを発見したわけですね。それで、彼女はユダという名前、褒めたたえるという名前をつけました。結局のところですね、世のもの、それはたとえ夫であろうと妻であろうと、人間、まあ、 友人であろうと、あるいはこういう教会内の兄弟姉妹であろうと、それは不完全です。完全な慰め、完全な決して捨てることのないのない愛が欲しいのであれば、上を見るべきです。主を褒めたたえるべきです。結婚に5回も失敗したサマリアの女にイエス様は言いました。この水を飲む者は誰でもまた乾きます。しかし私が与える水を飲む者は誰でも決して乾くことがありません。私が与える水はその人のうちで泉となり、永遠の命への水が湧き出ます。この女は喉が乾くのは、それはもちろん人間ですから毎日水を汲まなければ生きていけないわけですけれども、しかし彼女にイエス様が言われた、そのこの水、飲んでも飲んでも乾く水というのは、何も決してそういう水ではなく、水ばかりではなく、男もそうですし、それから人間関係もそうです、お金もそうです、権力もそうです、そういった水はなくなります。不完全です。しかしイエス様が与えられる水を飲む者は誰でも決して乾くことがありません。私たちは何を求めるべきでしょうか。イエス様が与えるべき水です。もちろん当然ですね、夫が妻に果たすべき分はあり、また妻が夫に果たすべき分もあります。兄弟姉妹が兄弟姉妹に果たすべき分もあります。それをおろそかにして良いということではなく、優先順位の問題です。イエス様こそ第一優先ですべきだって、それにとって変わる水はありえないんです。完全な水はイエス様、それ以外の水は飲めばまた乾く類のものであると知るべきです。レアはいよいよそれを知ることができました。結局私たちが誠に幸いになることができるのは、主に心を向ける時です。最終的にですね、このレアはどういうふうになったか、それはヤコブの晩年の記事を見るとなんとなくわかるかもしれません。ラケルはですね、ヨセフを産んで、それからしばらく旅をしている時にですね、ラケルは死んでしまって、ラケルはベツレヘムのところに葬られます。その時にベニヤミンを産んで、そして死ぬんですけれども、とにかくラケルはあまり生涯の中でいいことをしたっていう記事がないんですね。ラケルは父ラバンのところからみんなで逃げる時も、その父ラバンの家からテラフィムを、要するに偶像を持ち込んで、でそれで自分のところに隠して、そして偶像をもたらしました。ラケルは美しく、また雌羊のように、活発で、それから人々からのそういう好意を得たかもしれないし、旦那からの愛も一心に受けたかもしれないけれども、でも彼女はそんなにろくなことをしていません。レアは確かに目が弱かったかもしれない、目が弱々しく、また優しかった。彼女は目でいろいろと見ることはせず、ただ本当になされるがままに委ねるしかなかったんですね。そして彼女はついに、彼女の目は弱々しい目で見るのは、夫やまた子供を産むとかいうことではなく、主を褒めたたえることを彼女は見るようになりました。その結果彼女はあの栄光の家系の系列に加えられるんですね。ヤコブの晩年、彼はですね、私はラケルの墓に葬られたいとは言わず、レアが葬られているあのマクペラの洞穴に私を葬ってくれ、レアと一緒に葬ってくれと言うんです。結局ヤコブは最終的にはレアに必 傾いたんでしょうね。ヤコブにとってラケルはあまり、確かに美しかったでしょうけれども、あまり心の平安が感じられなかったのかもしれません。むしろ目の優しい、弱々しいかもしれないけど、でもそれでも安心ができるレアの方、彼は最終的に選んだんです。そしてレアはユダを産んでおります。褒めたたえるという名前のユダ。そしてこのユダからダビデが生まれ、イエス・キリストが生まれるようになります。私たちにとっての全ては誠の夫であるキリストです。このお方を見上げる限り、決して皆さん失望に終わることがありません。たとえ世の旦那が、あるいは世の愛する者たちが目をとどめなくとも、あるいは嫌われていたとしても、誠の夫であるキリストは決して皆さんを嫌うことなく見捨てることがない、いつも共におられる誠の夫です。どうかこのお方を見上げて、そして主を褒めたて、この栄光の主の家系に加わってイエス・キリストを産んでいく皆さんでありますように。そしてこのレアのように主を褒めたたえることによって、もはや方向を見ることなく、兄弟姉妹の何らかによって人々から相手にされないとか、誰も私を構ってくれないとか、そういったつまらないことではなく、むしろ主を見上げて、栄えに満ちた、栄光に満ちた主から決して変わることのない愛のうちに抱かれて、そして平安の地を歩んでいく皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アメン。愛するイエス様、レアは嫌われておりました。目が弱く、そんなに妹よりも美しくなく、しかし主が目をとどめられたのはレアの方でした。ヤコブも最終的には葬られたのはレアの葬られている墓にでした。私たちは何かとラケルになりたがります。美しく、また自分の判断であれこれとして、そして自分の守り神を自分のところに持っていて隠してという、そういうずる賢いことさえ時にはしてしまうこともあります。しかし主は、あなたが目をとどめられるのはレアであり、そして栄光の柿を生み出すのもレアの性質の方です。どうか主よ、私たちがレアがしたように、あなたを見上げ、あなたを褒めたたえるようになりますように。世の人たちを、また世の夫、世の妻、愛する人に慰めを第一に置いておれば、必ず失望させられてしまいます。しかし主よ、あなたに望みを置く者は決して失望させられることがありません。私たちは主よ、ただあなたを夫とし、あなたを酒どころとして、決して揺るがされることのない守りを得て、この人生の旅路を歩んでいることができますように。どうかこの新しい一日を祝福してください。一人一人のその手の技を祝福し、仕事を祝福して、ますます世において栄えていくことができますように。どうかあなたをよりどころとし、あなたを酒どころとする生徒たちの上に、今日も豊かな祝福と恵みと守りを、癒しを与えてください。今日の御言葉を感謝し、またこの一日をあなたの御手にお委ねして、私たちの尊き主イエス様の名前によってお祈りをいたします。アメン。